それでは今日開かれている御言葉を朗読いたします。今日はマルコの福音書の5章35節からになっております。新改訳聖書2017年度版では新約聖書の75ページになっています。それでは朗読します。マルコの福音書5章35節。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。イエスはペテロとヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らは街道司の家に着いた。イエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません。眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れて、その子のいるところに入って行かれた。そして子供の手を取って言われた。タリタクム、訳すと少女よ、あなたに言う、起きなさい、という意味である。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。以上です。お祈りします。ハレルヤ。天におられる私たちの父なる神様、兄弟姉妹と共にあなたの素晴らしい皆をこの時褒めたたえます。私はあらゆる時に主を褒めたたえ、私の唇にはいつも主への賛美があると。私たちは殉教の時も逆境の時もどんな時も主よ、あなたを褒めたたえることができますから、ありがとうございます。主よ、あなたは常に良いお方であり、私たちにいつも最善を備えてくださっているお方であることを感謝をいたします。神様、今日もあなたに守られて兄弟姉妹とここに集い、礼拝を捧げ、またこれからのひととき、あなたの語りかけに聞くことができますから、本当に感謝をいたします。主を助け主なる聖霊様が、これからの時を終わりまで導いてくださって、主を私たちがはっきりとあなたの語りかけるその御声を受け取って、新しくされてここから立ち上がり、それぞれのところへと使わされていくことができますように、主よ、どうぞ語るこの者も、主よ、あなたが清めてくださって、この唇を用いてくださって、主よ、語るべきことをどうぞ大胆に語らせてくださることをお願いをいたします。私たちはあなたの御言葉を必要としており、待ち望んでおります。神様、どうぞお語りください。しもべは聞きます。一切を御手に委ねます。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。おはようございます。
金曜日はすごい午前中雨でした。皆さんのところはどうだったか分かりませんけど、私は一番ひどかった中川区港区のあたりをちょうどサービスで回っていて、まあ、テレビにも出てたみたいなんですけども、本当にもうタイヤの上まで来る水が浸水している中をヒヤヒヤしながらこう走って、もう何台も車がこうハザードを焚いて止まってレッカーされているような状態でしたけども、まあ、ちょうど朝ドデスカーを見ていて、20年前の9月11日ですかね、東海豪雨の映像を見てたとこだったんですけど、まさにその日その再現するようなことになって、びっくりしました。で、まあ、車がちょっとバッテリーが上がってしまってもうエンストしながらですね、まあ、ちょうど事務所が近かったので、なんとかこう帰って車乗り換えて次のサービスにこう向かったようなことでしたけども、まあ、今大きな台風もまた近づいてきています。まあ、コロナのことも今年に入ってあったり、先週も、まあ、福井の方で少し大きめの地震があったり、まあ、いろんなこの起こってくることを思いながら、本当に世の終わりの終わりのところにもう今差し掛かっているんだなということを、私自身も改めて思わされたことであります。本当にいつイエス様が帰ってこられてもおかしくない、本当にそのイエス様が終わりのラッパの音とともに帰ってきてくださって、信じる私たちを天に迎えてくださる。私たちの希望はそこにある。このようにではない、私たちは天の御国の民とされて、そこに、帰っていく、まあ、そういうものであるということをもう一度、思わされています。いつイエス様が帰ってこられてもいいように、目を覚まして備えていたいなと思いますけども、まあ、今日の御言葉ですが、タイトルにもさせてもらいましたが、そのまま、中心の聖句は36節のイエス様の語られたお言葉です。恐れないでただ信じていなさい。恐れないでただ信じていなさい。この御言葉を今日中心に、神様の御言葉に聞いてまいりたいと願っています。イエス様は、どのような状況でこのように誰に語られたのか、35節をお読みしますと、イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。まあ、先の21節のところから、本来は読めばいいかと思うんですけど、今日はちょっと割愛させてもらいましたが、街道司、まあ、街道管理者、ヤイロという人ですねの一人娘、他の聖書を見ると一人娘と書いてありますが、12歳になるその一人娘がたった今亡くなった、息を引き取った、そういう知らせがこのヤイロの家の者が来て、ヤイロに伝えたところです。それをこのそばで聞いていたイエス様がヤイロに、恐れないでただ信じていなさい、ヤイロよしっかりしなさい、大丈夫だ、恐れることはない、ただ私を信じていなさい、そのように語られたわけです。 まあ、このいきさつを少し、21節のところから見ていきますと、この街道司ヤイロがイエス様のところに行くんですね。イエス様の周りにはたくさんの群衆が押し寄せていた、そういう状況でしたけれども、このヤイロは人目もはばからずイエス様の前にひれ伏して、一生懸命こう嘆願して、私の娘が、小さい娘が死にかけています、娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。街道司っていうのはかなり地位の高い、そういう人であったようですから、その人が人前でひれ伏して土下座をするということは考えられないことであったかもしれませんが、このヤイロはもうなんとか自分の娘を救いたい、もうイエス様にかけるしかない、そういう一心でイエス様の前にひれ伏して一生懸命お願いしたわけです。私たちにとってこう最も悲しいこと、最もつらいことは何だろうかなと思いましたが、最も愛する者が命を引き取るという、これ以上の悲しみはないんではないだろうか、そのことをもう一度思いました。イエス様は一生懸命嘆願したこのヤイロの後をついて弟子たちと共にこのヤイロの家に向かいます。するとですね、まあ、その途上で、12年の間長血を患っている女性、まあ、長血というのは婦人特有の血が止まらないという、まあ、そういう病気でありますが、が出てきます。彼女はさまざまな医者に治してもらおうとしましたが、騙されたり、ひどい目に遭わされた。自分の持っているものすべてを使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくむしろ悪くなっていた、そういう状況の中にありました。彼女はイエス様のことを聞いて、このイエス様の衣にでも触れることができればきっと自分の病は良くなる、まあ、そう信じていたわけです。そしてこのたくさんの群衆が押し寄せる中で、彼女はその中からイエス様の後ろに回り込んでそっと手を伸ばしてイエス様の衣に触れました。するとたちまちその出血が止まってですね、病気が完全に癒されたことを、彼女は体験したんですね。するとですね、イエス様は自分のうちから力が出ていったことが分かって、そこに立ち止まって後ろを振り向きながら、誰が私に触ったんだ、誰かが私の衣に確かに触った。弟子たちはそれを聞いて、イエス様何を言ってるんですか、こんなにたくさんの人が押し寄せてるんですよ、まあ、当然ですよね、そういうふうに言うわけですけども、しかしイエス様は周りを見回しながら誰が触ったのかをこう探していたわけです。この女性はとうとう隠しきれないと思ってブルブル震えながらイエス様の前にこう進み出てくる。そしてイエス様の前にひれ伏して、今まで自分が受けてきたことや、そしてイエス様の衣に触った時にたちまちに 血が止まって病気が治った、まあ、そのことを打ち明けるんですよね。イエス様は彼女にこのように声をかけています。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。まあ、今日の場面はイエス様がまだこの女性に話しておられるその時に、起こったことです。ヤイロはどういう思いでずっとこの間いたんだろうかということを、思いました。やっとの思いでイエス様が来てくれることになった、これでなんとかなる、しかもですね、たった今この長血の女性のその証言を聞いた、イエス様の衣に触れてこの女性が癒された、このイエス様なら私の娘も必ず癒してくださる、まあ、そう期待が膨らんだに違いないと思います。しかしその矢先にお嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。もう先生に来ていただく必要はありません。もう終わりました。そういう知らせがヤイロに届いたわけです。どうしてそんな、まあ、一筋のですね、光の希望が見えかけてきていた、そんな矢先に絶望的な知らせが届いたわけです。聖書には書いてないので分かりませんが、どれぐらいこの長血の女性のことでイエス様が時間を取っていたのか、はっきり分かりませんけども、ヤイロ思ったかもしれません。もしこのことがなければ間に合ったかもしれない。一刻を争うようなそういう中にいたヤイロでしたから、いろんな思いがこの後起こったかもしれません。しかしイエス様はその知らせがヤイロに届いた時に間髪入れずに、恐れないでただ信じていなさい、恐れないでただ信じていなさい、そのように語りかけました。誰がそんなことを言えるでしょうか。イエス様しか言えないのではないでしょうか。私たちは、どうでしょうか。日々何か恐れて、しまう弱いものではないかと思わされます。失敗を恐れるかもしれない、人を恐れるかもしれない、人の声評価を恐れるかもしれません、まあ、将来起こるかもしれない、ことを思い患うことがあるかもしれませんし、病気そして死ということを恐れることが私たちはあるかもしれません。このヤイロは本当にこの絶望の中に希望が見出せない、そういう中に立たされた。しかし傍らにいたイエス様が、大丈夫だヤイロ、しっかりしなさい、 恐れることはない、ただ私を信じていなさい。イエス様がそのように語られたわけです。この後イエス様はヤイロの家に行かれ、そしてこの娘に手を置いて、確かにこの娘は息を引き取っていましたが、イエス様は生き返らせました。私たちはどうでしょうか。それぞれがさまざまな状況の中に置かれることがあるかもしれません。どうしてこうなったんだろうかとか、受け入れることが難しいような現実、自分の力では、人間の力ではどうすることもできない、そういった問題であったり悩みであったり、そういうものを持っているかもしれません。イエス様に私たちは祈っているかもしれない。私たちの思っている通りに、願っている通りにならないかもしれません。でもいいんですよね。今わからなくてもいいんです。たとえ現状を理解できなくてもいいんです。イエス様は誰よりもあなたのことを愛しておられ、あなたにとって最善の計画を持っておられるお方です。最善以下をあなたのためになさらないお方です。このお方が私たちと共にどんな時もいてくださる。これから先私たちは何が起こってくるか誰にも分かりません。しかしこのお方が天地を作られて、そしてご自分で十字架にかかり私たちを救うためにその命を投げ出してくださるほどに私たちを愛してくださっているイエス様が私たちの一番近くにいてくださって、どんな時も恐れることはない、ただ信じていなさい、そう語りかけてくださっています。だからこの方だけを信じていきたいのです。この方は信頼に足るお方です。お祈りいたします。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。天のお父様、私たちは歩んでいく中でいろんなことが起こってきますし、理解できないことやわからないこと、また自分の力ではどうすることもできないような、そういうところに置かれることがあります。しかし私たちの傍らに立って 恐れないで、ただ信じていなさいと、イエス様が声をかけてくださっていることをありがとうございます。私たちはただイエス様だけを信じていきます。私たちのために最も良いことをなしてくださる最高の計画を持って私たちを導いてくださっている主よ、今は分からなくとも必ずその時になれば分かる、そういう時が来るかもしれません。ただこのイエス様に身を委ね信じていくものとしてくださいますように、あなたのご真実がいつも私たちを支えてくださっていることをありがとうございます。私たちの信仰は揺らいだり本当に弱ったり不安定なものですけれども、あなたの真実が私たちを支えてくださっております。ご真実な主よ、あなたに信頼して歩んでまいります。この一週間もどうぞ主よ、お一人お一人を祝福し、そして伴ってくださり支え続けていてください。一切を見ての中にお委ねいたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。